エネファーム、抵抗会社の導入、10月からリースも補助対象に。市では、家庭から排出される温室効果ガスの削減に効果のある、環境に配慮した施設などの導入を促進するため、施設などの導入経費の一部を補助しています。表参照。表です。補助対象施設等、助成金額、施設紹介の順です。補助対象施設等、4つあります。1つ目、雨水活用施設。雨水活用施設として市販されている雨水タンクが対象。助成金額、1施設につき設置費の3分の1以内、限度額1万円。施設紹介、住宅や事務所の屋根の面などに降った雨を集水し、タンクなどに貯留するもの。庭の散水などに活用できます。2つ目、太陽光発電施設。発電能力1キロワットにつき、市は3万円、限度額10万円。県は2万円、限度額7万円。これは、県の補助要件を満たした施設を設置した場合、市の補助金に上乗せします。住宅や事務所の屋根などに設置し、太陽電池を利用して太陽光のエネルギーを直接的に電力に変換する発電方式、ソーラー発電と呼ばれています。3つ目、エネファーム、家庭用燃料電池高ジェネレーションシステム、リースでの導入も補助対象。1施設につき15万円。都市ガス、LP ガス、灯油などから水素を取り出し、空気中の酸素と化学反応をさせて電気と熱を発生させるシステム。高ジェネレーションシステムとは、電気を作ると同時にその時に発生する熱を利用することで、エネルギー利用効率を高めたシステム。4つ目、抵抗会社、リースでの導入も補助対象。1台につき10万円。新車のみ、電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ハイブリッド車は対象外です。表終わり。10月1日から、この補助対象施設等のうち、エネファーム及び抵抗会社については、リース契約での導入についても補助対象となりました。また、この2つは、今年4月1日から9月30日までにリース契約で導入した方も補助の対象となりますので、希望する方は今年度中に申請してください。補助条件。次の1から3すべてに該当していること。1、新規に購入、リース契約含む、設置する施設などである。2、対象施設などを市内の自宅または事業所に設置・導入する。3. 市税などの滞納がない。申請は購入・設置工事着工前に行ってください。また申請の受付は予算額に達し次第終了となります。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、環境政策課。電話 235-4912。 住宅用火災警報器、共同購入を推奨します。市消防本部では、住宅用火災警報器を設置促進するため、自治会などの単位で購入する共同購入を推奨しています。これは、住宅用火災警報器の普及率が、今年9月現在 52.5% と低迷していることから、来年5月31日の設置期限までに、市内すべての世帯に設置されるようにするための普及啓発活動の一つです。共同購入は、1、個人で購入するより安価が期待できる。2、地域全体の防火対策につながる。3、不適正な訪問販売の防止対策になるなどの利点があります。今回、国分北2丁目自治会が住宅用火災警報器を共同購入し、 多くの住宅で住宅用火災警報器を設置しましたとの報告がありました。住宅用火災警報器の設置についてご不明な点がありましたら、消防本部予防課へお問い合わせください。問い合わせ予防課電話 231-0968。 年金定期便現役加入者宛てのお知らせ。日本年金機構では、国民年金及び厚生年金の加入者の誕生月に年金定期便を送付しています。対象、現在国民年金または厚生年金保険の被保険者である方。内容、1、年金加入期間、加入月数、納付済み月数。2、年金見込み額。50歳以上の方には、年金定期便作成時点の加入制度に引き続き加入した場合の見込み額。年金受給中の方については通知されません。50歳未満の方には、これまでの加入実績に応じた見込み額。3、これまでの保険料納付額。4、年金加入履歴。5、厚生年金のすべての期間の月ごとの標準報酬月額、賞与額、保険料納付額。6、国民年金すべての期間の月ごとの保険料納付状況、納付、未納、免除等の別。1から6の内容は、平成22年度に初めて定期便を送付する方と、節目年齢35、45、58歳になる方のみ。これ以外の方は、1から3は前年度を更新して通知。5、6は、直近1年分、誕生月の前々月までの記録を通知します。内容を確認の上、漏れや誤りがある場合は、同封の年金加入記録回答表でご連絡ください。内容に問題がない場合は、回答不要。問い合わせ、年金定期便専用ダイヤル、電話、0570-058-555。IP 電話、光電話など、PHS からは、03-6700-1144。厚木年金事務所、電話、223-7171。市保険年金課、電話、235-4596。介護保険制度、納付方法と保険料のお知らせ。介護保険制度は、介護を社会全体で支えるための仕組みとして、40歳以上の方の保険料と公費、税金で運営しています。また保険料は、65歳以上の方と、40から64歳の方とでは、納付方法と算定方法が異なります。はじめに65歳以上の方、第1号被保険者。保険料の納付方法、特別徴収と普通徴収があります。特別徴収、年金の受給年額が18万円以上の方は年金から天引きします。ただし、今年度に65歳になった方や、転入に伴い資格を取得した方は、年金天引きを開始するまで6ヶ月から1年程度かかりますので、この間、市が送付する納付書で納付してください。年金天引きが開始となる際は、事前に市から通知します。普通徴収、年金の受給年額が18万円に満たない、または無年金の方などは、市が送付する納付書か口座振替え、事前に申し込みが必要。で、個別に納付することとなります。介護保険料の納付方法は法令で定められていて、徴収方法を選ぶことはできません。保険料の額、 市の介護サービスにかかる費用の総額、利用者負担分を除くに応じて算出した基準額をもとに、所得に応じた保険料が決まります。表です。65歳以上の方の所得段階別介護保険料一覧。所得段階、対象となる人、年額保険料、月額保険料の順です。所得段階、第1段階から第8段階まであります。第1段階、対象となる人、生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で、本人及び世帯全員が住民税非課税の人。年額保険料12,600円、月額保険料1,050円。第2段階、本人及び世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入金額の合計額が80万円以下の人。12,600円、1,050円。第3段階、本人及び世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入金額の合計額が80万円を超える人。27,300円、2,275円。第4段階、2つあります。1つ目、本人が住民税非課税、世帯内に住民税課税者がいる場合で、前年の合計所得金額と課税年金収入金額の合計額が80万円以下の人。37,800円、3,150円。二つ目、本人が住民税非課税、世帯内に住民税課税者がいる場合で、前年の合計所得金額と課税年金収入金額の合計額が80万円を超える人、42,000円、3,500円。第5段階、本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以下の人。48,300円、4,025円。第6段階、本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が125万円を超え、200万円未満の人。52,500円、4,375円。第7段階、本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上で500万円未満の人、65,100円、5,425円。第8段階、本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上の人、77,700円、6,475円。なお、この表は平成21から23年度の保険料額です。表終わり。なお、年度の途中で65歳になった場合は、誕生日の前日が属する月から第1号被保険者として介護保険料を付加します。年度の途中で65歳になった方の保険料の算定方法と納め方。昭和20年10月2日生まれの方の場合は、10月1日が65歳到達日です。10月65歳到達日の月から、翌年3月までの6ヶ月分を納付書で納めます。納付書は、誕生月の翌月、1日生まれの方は当月に送付します。4月生まれの方は6月に送付します。65歳到達日以前の4月分から9月分は、健康保険税、料と一括で納めます。65歳到達日以後の10月分から3月分は、市が送付する納付書で納めます。納付書で納める保険料の例です。第6段階の介護保険料、年額52,500円に該当した場合の 納付書記別保険料。算定方法は、年額 52,500円割る12ヶ月、かける6ヶ月分、26,250円。6ヶ月分の保険料を11月から翌年3月の5ヶ月で納付します。6期11月は5450円。7期12月は5200円。8期1月は5200円。9期2月は5200円。10期3月は5200円。合計26250円。6期が5450円なのは、100円未満の端数を最初の期で調整したものです。なお、扶養親族等で40から64歳の方が同じ健康保険に加入している場合、その方の介護保険料は引き続き健康保険料税と一括で納めます。次に40から64歳の方、第2号被保険者。保険料の納付方法、加入している医療保険の保険料と一括して納めます。保険料の額、算定方法や保険料額は、加入している医療保険によって異なります。詳しくは、医療保険者にお問い合わせください。問い合わせ、高齢介護課、電話 235-4952。